こんにちは。日本語でおしゃべりへようこそ。このポッドキャストは、聞いてわかる日本語を使える日本語にするためのお手伝いをします。はじめに3つ質問をします。エピソードを聞いてその答えを探してください。最後にもう一度質問するので、答えてみてくださいね。それでは、今日の質問です。1、京都と鎌倉、同じところと違うところは何でしょう？ 2、いい仕事に就きたい人は、どこでどうやってお祈りしたらいい？ 3、おかげさまって誰でしょう？エピソードを聞いて、答えを探してくださいね。こんにちは、お元気ですか？もうすぐクリスマス。皆さん、準備で忙しいですか？私は、やっぱりクリスマスよりお正月。お正月が近づいてくると、そわそわします。忙しいんだけど、楽しみでもある。その楽しみの一つが、初詣です。初詣は、新しい年になって初めて、神社やお寺にお参りに行くことです。有名な神社やお寺は、人が多いけど、お正月気分を味わえます。お店がたくさん並ぶから、甘酒とか綿あめとか、まあ結局それが楽しみなんですけどね。ところで、神社とお寺の違いわかりますか？神社は神道、お寺は仏教。別々の宗教だけど、建物はよく似ています。簡単な見分け方は、鳥居があるかないか。鳥居というのは、よく皆さんが写真で見る赤いゲートみたいなやつ。赤くないのもありますけどね。京都の伏見稲荷は鳥居がたくさん並んでてインスタ映えするから人気なんでしょ？その鳥居があるのが神社、ないのがお寺です。皆さんはお寺に行ったことがありますか？お寺ってちょっと暗くて地味でつまらないイメージがあるかもしれないけど、結構楽しいところなんですよ。今日は私のお気に入りのお寺を紹介します。ちょっと日本に旅行してるつもりで聞いてくださいね。最近あるでしょ？オンラインツアーっていうの。さて、そのお寺の名前は長谷寺と言います。神奈川県の鎌倉にあります。鎌倉は歴史の町です。有名な神社やお寺がたくさんあります。京都もそうですよね。京都も鎌倉も昔、日本の中心でした。ただ、違うのは、京都は貴族の町で、鎌倉は武士の町だということ。もっと簡単に言うと、京都はお金持ちの町、華やか。鎌倉は侍の町、渋い。イメージを色で言うと、京都が金や銀なら、鎌倉は黒や紫かな。では、行きますよ。鎌倉駅から出発しましょう。長谷寺へ行くには、ここから江ノ電というかわいい電車に乗りますよ。小さくて緑色のボディで、ちょっとレトロ。家と家の間の狭いところを通ったり、 海の近くを走ったり、インスタ映えすると人気の電車です。さて、長谷駅で江ノ電を降りて、5分ぐらい歩くと長谷寺に着きます。長谷寺の入り口には、古そうな大きい松の木、そして立派な門があります。入場券を買って中に入ると、池や緑がきれいなお庭があります。お庭を眺めながら、奥の階段を登っていきましょう。一番上まで登ると、広い場所に出ます。広場の真ん中あたりに、丸くて大きい壺みたいなものがあります。そこに、黄色や紫色の細い棒が刺さっていて、煙が出ています。この細い棒はお線香。心が落ち着くいい香りです。お寺のお線香の煙を体に浴びると、汚れたものが消えてきれいになると言います。つまり、悪いところが良くなるということですよね。だから私はいつも頭に煙を浴びます。ボケませんように、ボケませんようにってお祈りしながら。あなたはどこに煙を浴びますか？さあお参りをしましょう。ここの観音堂という建物の中に大きな大きな観音様があります。高さはなんと 9.18 メートル。木でできているそうです。近くで見ると迫力がありますよ。この観音堂を出てもう少し奥に行くと、開光庵という建物があります。ここは何かというと、お寺の中のカフェ。美味しい抹茶やお団子をいただくことができます。抹茶とお団子、どこかで見ませんでしたか？そう、このポッドキャストのタイトルの写真です。あれが長谷寺の抹茶とお団子です。美味しそうでしょ？ここはリラックスできますよ。なんといっても眺めがいいんです。席から鎌倉の街と海が見えます。気持ちがいいですよ。もしこの開光庵がいっぱいだったら、外にある売店でお団子やおまんじゅうを買って、そこのテーブルで食べることもできます。ただし、トンビに気をつけてくださいね。トンビ、鳥です。トンビが上からビューンと飛んできて、おまんじゅうを取られることもありますよ。お腹がいっぱいになったら、少し散歩するのもいいですね。この先には散歩道が続いていて、ここも眺めがいいです。6月頃に行くと、アジサイの花が綺麗ですよ。さてさて、また階段を下まで降りましょう。このお寺には小さい洞窟があるんですよ。昔々、岩を掘って作られたトンネルです。中には何があるんでしょうか。インディ・ジョーンズになった気分で洞窟の中へ入ってみましょう。中は薄暗くてひんやりしています。入るとすぐに天井が高くなっていて少し広い場所があります。ここにピンクと白の小さいろうそくと箱が置いてあります。箱の中にお金を入れてろうそくを一本もらいましょう。壁には16の神様が彫られています。勉強の神様、恋愛の神様、お金の神様、 食べ物の神様、他にもいろいろ。あなたはどの神様にお願いしますか？決まったら、その神様のところにろうそくを立ててお祈りしましょう。これで終わりじゃありません。さらに奥へ進む狭いトンネルがあります。高さは1メートルちょっとぐらいだから、大人は頭を下げないと通れません。頭をぶつけないように気をつけて進みます。横の暗い部屋に入ってみると、壁際に小さい人形のようなものがいっぱい並んでいます。よく見るとギターのような楽器を持っている女の人みたい。これは弁天様といって、音楽や技術や仕事の神様です。一つ一つの弁天様の背中には、誰かの願い事が書いてあります。あなたは何か上手になりたいことがありますか？いい仕事に就きたいですか？じゃあ、あなたも新しい弁天様を一つもらって、願い事を書きましょう。好きなところに置いてお祈りしてください。この部屋を出て暗いトンネルをもう少し行くと出口です。小さい洞窟だけどちょっとした探検気分が味わえたでしょ？長谷寺は楽しいお寺なんです。ところで、この洞窟の入り口には鳥居があるんです。あれ？お寺なのに鳥居？変ですよね。この弁天様という神様は仏教の神でもあり、神道の神でもあるから。だそうですが、私にもよくわかりません。お参りする人も特に気にしてないと思います。日本人はお寺だろうが神社だろうが教会だろうが、そこに行けばそこの神様に頭を下げます。日本人にとって大事なのはこの頭を下げることなんですよね。頭を下げる、つまり相手を敬うことです。リスペクト。敬うという字は敬語の敬です。だからどこの神様かということにはこだわらない。じゃあ日本人が信じているものって何だと思いますか？それはね、おかげさまです。誰？おめでとう、よかったねと言われて、はい、おかげさまで。あのおかげさま、誰でしょう？おかげさまって、おかげさまはもともと自分を守ってくれている目に見えない力のことなんです。それは神様かもしれないし、亡くなったおじいちゃんかもしれないし、太陽や山かもしれない。その見えない力に感謝するのがおかげさまでという言葉です。あれは相手に感謝してるだけじゃないんです。日本人はおかげさま教ですね。さて、鎌倉オンラインツアーいかがでしたか？行ってみたくなりましたか？初詣もいいけど、本当は空いている平日の方がゆっくり歩けていいですよ。チャンスがあったらぜひ行ってみてくださいね。ではまた、良い一日を。どうでしたか？答えは見つかりましたか？もう一度質問するので答えてみてくださいね。 一つ目の質問。京都と鎌倉、同じところと違うところは何でしょう？どうぞ。はい。同じところは、どちらも昔日本の中心だった。違うところは、京都は貴族の町、お金持ちの町。鎌倉は武士の町、侍の町。では二つ目。いい仕事に就きたい人は、どこでどうやってお祈りしたらいい？どうぞ。はい。洞窟の奥の暗い部屋で、小さい弁天様の背中に願い事を書く。書いたら好きなところに置いてお祈りする。では、三つ目。おかげさまって誰でしょう？どうぞ。はい。おかげさまは、自分を守ってくれている目に見えない力のこと。神様かもしれないし、亡くなったおじいちゃんかもしれないし、太陽や山かもしれない。ここで紹介した長谷寺の他にも、鎌倉には魅力的なお寺がたくさんあります。私もそんなに詳しいわけじゃないんですけどね。何度行ってもまだまだ行きたいところがある。鎌倉はそんなところです。エピソードのトランスクリプトはウェブサイトにあります。エピソードの説明のところにあるリンクをタップすると見ることができます。無料です。聞いてわかる言葉を使える言葉にしましょう。ではまた。